Welcome to podcast.
Podcast KBS from Kyoto.
隅田隆平のハマグリ御門の編、令和4年3月23日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。隅田隆平のハマグリ御門の編、ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優の隅田隆平です。今夜のハマグリガールはこの方です。
こんばんは、花房観音です。
ありがとうございます。もう毎月出演していただいてますね
暇なんかって思われそうですね。
いやいやいや、あの女性論説委員ですから貴重な、はい、男性は竹内義和兄貴女性は花房さんですから
もう名誉なことですね。
はいはい、名誉なことです。
はい
はい、いろいろなんか旅行というか取材旅行ですか、
はい、
行ってらっしゃったりしてるんですよね。
そうですね、まあ、取材と言いながらほとんど温泉入ってたんですけど。
あ、そうですか。
まあね、このラジオでも言った、はい、徳島県の祖谷に、
いや、
はい、はいはい、この前行ってこけました。
こけたんですか？
こけてまだ2箇所ぐらい痛いです。
どういうところでこけはったんですか？
何もないところで。待って、こけましたわ。もう年ですわ
何もないところでこけ出すと。そうですよね、
もうおばあちゃんですわ
何の障害もないところでですか？
そうなんですよ、結構もう山の中で、はい、でもあの桂橋っていうね、
怖い
橋、
うん、渡らはったんですか？
渡りました。もうすぐね、後悔したんですけど、ちょっと頑張って渡って、
ちゃんと渡り切りました。
渡り切ったんですよ。でもそういうとこでは何もないんですけど、はい、もうコンクリートの道路でね、
何もないとこで
こけてね、肋骨骨折したかなと思って。
肋骨ってことは
なんかあばらが痛かったんですよ。
じゃあ体ごとこけたんです。足をちょっとその膝を打ったとか
でバタってこけたんですよ。膝も打ったし、それで、まあ、で結局レントゲン行ったら、はい、まあ、骨折してなかったんですけど、じゃあこの痛いの何なんだよと思って
あ、そうですか。じゃあまだちょっと痛いままで。
ちょっとね、胸が痛むんです、まだ。
あ、胸をこう手出なかったんですか、先に？
いや、手も出ましたよ。だからここもね、ちょっとすりむいたりして、
肘もすりむいて、
うん、痛いし、もうね、あかんわって思いましたよ
まあまあ、僕もそんな偉そうに言えないんで、そういう年ですからね、もう。でも、カズラ橋とか怖くないんですか？渡り切れるんですか？
めちゃくちゃ怖かったですよ。本当私、死の恐怖を感じながら、なんで私これ渡ろうとしたんねんやろと思って。
いや、でも渡ろうとするだけでもすごいですよ。僕も、その妻のお母さんの実家が徳島の方なんで、あの辺よく、数年前まで行ってたんですけど、僕はもう最初から拒否してました。もう無理無理無理っていう。
私はもう二度と渡らないと思います。あのバスガイドのね、はい、事務所にいた時にコース作っててね、桂橋とかよく、はい、まあ、出てきたんで、まあ、一回行ってみたいなとはずっと思ってたんですけど、本当に怖いですね、あれ。
あの、僕はだからね、分かんないですよ、渡ったことがないから、
うん、いや、
もうその行く時に僕はだから、その義理のお父さんお母さんとかも一緒に行くから、うん、渡れませんっていうのは恥ずかしいんですけども、
そうですよね、
それよりもその怖さが上回りますね。
で、義理のお父さんお母さんや彩子さんは渡るんです
か？渡るんですよ。
渡るんですか？
渡るけど僕だけちょっとやめときます僕はあの、別にこの橋が怖いんじゃなくて、こういう工作物一般を信用してないんですって言っていろいろ。
でも将来ね、あの娘さん連れて行くこともあると思うんですけど、はい、娘さんがお父さん一緒に渡ろうよって言ったら、
あの娘も僕に似てるから渡らないタイプです僕はあの、そういう田舎の観光地のロープウェイとかも怖いんですよ。
あ、そうなんですか。あ
の、それは高所恐怖症とかじゃないんですよ、うん、信用してないんですよ。
あ、うちのおかんみたいですね。うちのおかんなんか飛行機信用してないんですよ
あの、飛行機はちょっと信用してるんですよ。
その、あ、まあまあ乗りますもんね
飛行機は乗れるんですよ。うん、なんか桂橋がどうっていう話じゃないですよ。だから結構、うん、あの、一般的に、え、これメンテナンスしてんのみたいなこと思うことがあって、
あ、私ロープウェイとかはね、うん、全然平気なんですよ。
です、
まあ、気にしたことないんですけど、桂橋は死をの覚悟をねなんかね、あ、私まだ死にたくないんだって思いながら渡って、はい、まあ、後悔しましたね、途中で。
取材旅行がお一人で行って
らっしゃる。ですね、
一人で行って、だから怖い怖いっていうのも言えないから、
うん、無言
無言で。
でなんかね、卒業旅行の時期なんかやったら若者が来てたんですよ、はいはいはい、で若者はなんか橋の上でね、写真とか撮ってるんですけど、スマホで、
はいはい、
とっても私そんな余裕なくてとりあえずもう落ちないように下向きながら、恐怖体験ですね。
下見て余計怖くないですか？
いやでも、もうなんか隙間から足が滑ったらどうしようと思ってね、まあもう思い出しただけでも怖い。
僕観覧車とか乗ってももう下見ないんですよ、
うん、あそうなんですか。
下見たら怖いから。
あ結構すみなさん怖がりに、
あのね怖がりというかね、信用してないですよ。何でも言いますけどその信用してないんですよ。観覧車でも あんまり具体的言うとあれやけど、信用してる観覧車と信用してない観覧車があって、
あ、うん、あそうなんですね。
そうなんですよ。
ケーブルとかね、ロープウェイとか全壁なんですけど、
ね、
カズラ橋は恐怖体験で、
はいはい、
よくバスの旅行ツアーとかでみんなこんなん渡るわと思って。
いや不思議なんですね、ああいうの方が僕は怖いんですけど、信用してないんですけど、うん、だからそういうの平気やのに人生においてすごい安全な人いるじゃないですか。
います。
僕らどっちかというと人生は結構リスキーなことをしてるけど、
うん、
そういう橋とか怖いじゃないですか。
橋とか怖いですね。
その目の前の現実の恐怖の方が、
うん、
なんか先の将来どうなるかわからんとかっていう、で僕だって司法試験10年やってたりとかしたから、うん、そういうことは全然怖くないんですけど、
うん、だから私あの心霊スポットとかも割と平気なんですよ、ええ、そういうの本当に怯える人とかね。
そうなんですよ、
うん、
でも結構みんなそういう人でもそういう橋とかは平気やったりしますよ ね。
そうなんですよ、もう怖い怖い。
そう、あの何の取材で行ってらっしゃったんですか。
まあちょっと 平家の関係ですね。
あはははは、うん、なるほど。
でもねほとんどね、はい、もうなんか温泉入ってたし、
て
目当ての施設が行ったら休館してました。
そうなんですか。
だからもうなんかでちょっとまあこけたから早く帰ってきて、で途中あの岡山周りで帰ってきて、
はいはい、
姫路で下車して、で招き食品と崎陽軒のコラボの関西シウマイ弁当をわざわざ姫路駅でちょっと待機して待って買って帰ってきました。
いいじゃないですか、うん、でもなんかつぶやいてらっしゃいましたけど、僕らの世代やっぱりあの阿波池田とか言ったら、
うんね、そう水野
その池田高校ですよね。
それ私だからその
スタ監督、
そう阿波池田って言ったら、うん、なんか阿波の金太郎や水野やって
なりますよね。水野勝人
で言った後で、うん、いつの話やねんと思って
もう40年前なんですよね実は。
そうですよ、
ね、1983年とかでしょ。
桑田清原と対決したでしょ。
そう桑田清原が高1の時に水野が高3だから、そうそうそう、だから1983年ですよね、
うん、今年から巨人のスカウトなんですね。それで思わず調べてしまいましたけど、天野金太郎今何してんねやろと思った
ら、僕はだからほんまにあの大谷選手が二刀流で大活躍しますけど、うん、ほんまにやってほしかったのは僕天野金太郎ですよね。
あ
二刀流を本格的にやったら最も大成したのは阿波金太郎ちゃうかなって。
私は桑田ですね。二刀流は
二刀流は桑田ですか。
二刀流桑田ですね。
阿波の金太郎の前の年が畑山でしたっけ。ピッチャーいましたよね。
で、うん、
でそのだから僕よう考えたらね、その時昭和58年と57年から幼稚園とかなんですよ。
そうですね、
でも覚えてますよね。
そうですよ ね。幼稚園えそんなに
ですよ。だからあの小学校1年生の時がその阿波の金太郎が7対0で PL に負けたでしょ。
確か準決勝かな。私だからね中学か小学校6年ぐらいあれなんだよ、 PL 全盛期で。
そう多分あの花渕さんは中学生とかじゃないですかね。
それで直接甲子園行って私は見てるんですよ。あの阿波の金太郎じゃないけど直接桑田清原見て
だから1985年とかでしょ、
うん、
だからようかんってすごいですよね。でも中学生がそこまで別に野球やってるわけでもない、
そうそう
女の子が夢中になって、僕ら本当に幼稚園小学校入ったばっかりのに未だに記憶あるっていうのは鮮烈な印象やったんでしょ、
ね、
うん、
だからやっぱ徳島で淡池田の時にまず浮かぶのが水野
スタ監督ですよ。
そう
攻めだるま、
なんかねもっと他にあるやろってなんか後で自分で思ったんです。なんかそこ以降の記憶は更新されないし、 それだけインパクトあったんですよね。
あの攻めだるまがあるから、うん、あの AV でなめだるまの方いらっしゃるじゃないですか。
なめだるま親方いますね。
もともと攻めだるまから来てるんですねきっと。
おそらくそうでしょうね、うん、
ねえ
おそらくそうでしょうね。
何の話してんねんって話ですか。それでまあ取材で行ってらっしゃったと、うん、
でこけて帰ってき
ました。こけて帰ってきて、うん、
こけて姫路で弁当を食べて
姫路で、
はい、
でも全然あの一人旅行とか花房さんは
もう平気ですし大好きだし基本一人ですね。
行ってねその夫の吉村さんと来たらよかったとかは思わないんです
ごめんやけどない昔は一緒にいたりしてたんですけど、はい、もう今は本当一人で、でなんか最初になんかあのちょっと奮発してあの 露天風呂付きの客室に一緒に泊まったんですよ、
本当それ一人やったらちょっと寂しくないですか。い
や全然、でもねやっぱ私発想が本当にさっきの金太郎もそうだけど、あなんか人妻 AV みたいってなんか
もう7時半の番組のに何目だろうとか人妻 AV いや要はありますわ、うん、ああいうね
あの監督と一緒に人妻がちょっと地方の温泉行って露天風呂で あ露天風呂素敵みたいな、
ほんまにちゃんと許可取ってるかみたいなね、そうありますよね、
うん、でなんかそれしか思い浮かばない自分がどうかとちょっと思いましたけどね、まあ、一人でなんか
一人で、
うん、AV 見たいと思いながら一人使ってました
僕もあの今日福岡に昨日から行ってて、はいはいはいはい、そうなんですよ、ちょっと前乗りで行かなあかんくて仕事で、で結局一人で泊まって一人もつ鍋を、
あでも私もあれですよ、福岡行ったら一人もつ鍋しますよ、
ね、一人で結構食べれるの知ってるじゃないですか、
お店結構一人であるでしょ、お昼から
でもあんまりいなかったですけど一人の人は、うん、で僕は一人で、
あ私も何回かあの北九州の小倉にね、はい、たまにちょっとの劇女性の裸を見る場所があって、ほうほう、なんか何回か泊まりに一人で行ってるんですけど、はい、その時にちょっとお昼ご飯に、はい、小倉駅で一人もつ鍋してからっていうのはありますよ
なかなかないコースですよそれ、ね、全部一人でそれで女性でっていうのは、
いいですよね一人もつ鍋。
でもそういう時は僕はまあいいですけど、あ家族と来た方がええわなとは思いましたけどね。
あそうなんですか、
うん、まだそういう心は残ってますよ私には。
私はもう正直ない一
人がいいまあ気楽といえば気楽ですもんね。まあそんな花房さんなんですけれども、今まだギリギリ発売中の先週発売の週刊新潮、はい、3月24日ですよね、24日号っていうんですか、
ですね、
はいはい、こちらの方の黒い報告書という、はい、いつもだから最近の事件をヒントにした創作っていうのがございまして、
創作です、
うん、はい、こちらの方で、あそうだこれを読んだ方からメールも来てたんですけれども、こちら大阪府男性40代シルバーチャリオスさんからいただきました、はい、墨田先生花房先生こんばんは、今週の放送を心より楽しみにしていました、
はい、
さて週刊新潮に掲載されていた黒い報告書を読ませていただきました、はいはい、実際の事件をモチーフに小説化する50年以上続く人気コーナーで、
そうなんですよ、
黒い報告書って50年続いてるんですか。
そうなんですよ、で結構ねそうそうたるメンツがね、はい、井上光晴とかね、
あそうですか、
そうそうたるメンツが書いてるんですよ、はい、ここは、だから人気なんですよ。
この週刊新潮って黒い報告書もそうなんですけど、私がもう十何年前に載った結婚した夫婦が載ったコーナーとかあるじゃないですか。
そうそうそうそう、ね、隅田さんの事務所に貼ってありますよね
貼ってるっていうか置いてはあるんですけど、ああいうなんかずっと続いてるコーナーありますよね。
そうなんですよ、
もう私も含めてどこで見つけてきてんっていう2人が載ってるでしょ、結婚のコーナー。
そうそうそうそう、ようこんだけ、ね、毎週毎週
そうそうそうそう、あでもこの黒い報告書50年続いてるんですね。
そうなんです、すごいこれ人気で、はい、ね、作家の岩井志麻子さんとか作家になる前からこのページをおかずにしてたとかおっしゃってましたけど
そうなんですか、このシルバーチャリオスさんも、私も子供の時酒屋を営んでいた父親が店番の暇つぶしに読んでいた週刊新潮を夜こっそり持ち出し、一人ベッドの上でこの活字からのエロスに興奮したのを思い出しました、最近のニュースに疎いので今回 花房先生がベースにされた事件は存じませんが、いやこれこの人リスナーやったら
ラジオで、
ラジオでこの話のもまあまあモデルになったね、あくまでヒントにした話はしましたよね、
しましたしました、
ね、あるまあ、アナウンサーですね、そう、女性の方が熟女で若い男性と不倫疑惑どうのこうので2人とも降板したみたいなニュースを、
はいはい、
ね、そのローカルニュース界のペタジーニみたいな、オルガ夫人とペタジーニみたいな関係の話、その話をヒントにされてると思うんですけれども、最近のニュースに疎いので、ベースにされた事件は存じませんが、その事件なんですけど、はい、関西のニュース業界でこんな陰微なことが令和の今でも起きてるのかなと思うと、関西じゃないですね、
関西じゃないんですよ、それを変えてるだけで、
わざわざ変えてるんですよ、国深いものを感じました。コメンテーターの弁護士の墨田先生は今後も花房作品にさらりと登場しそうで楽しみですということで、その作品の中で、まあ、私も ね、登場する
だけ、うん、まあ須田さんだけじゃないですけどね、はいはい、そこはね気づいた人いるかない
や気づかないんじゃないですかね。 そのまあ不倫関係に陥る40代後半のキャスターと、はい、で、そこでコメンテーターとして登場する若い筋肉質の元高校球児、はい、20代のタケルですか、
はい、なんかいそうでしょ
いるかな、まあ、の YouTube 配信番組ですね、
配信番組ということに
設定で、うん、はいはい、ということで、でそこのコメンテーターで私も登場すると、
そう、隅田竜平と、はい、あとあの一緒にグラビアアイドルの
綾
子が、
はい、私の妻の名前を、はい、で花房さんが優しいのは決してそのこのね登場、黒い報告書に出てくる隅田竜平と綾子の絡みとかは、
まあ、あの裏設定でこの二人できてるっていう裏設定はあるんですけど、
裏設定です、
裏設定、私の中だけの
中で の,
あのやっぱ
ページが乱脈の、
うん、ページが限られてるから、はい、メインじゃない二人の濡れ場までね、
は
い、書く、
いやそりゃそうでしょう、
書けないし、ね、まあ書きたくないけど、
話が拡散していきますもんね、
そうなんですよ、
うんうんうん、あ、そういう裏テーマが、
裏テーマ、私の中だけの、
うん、それをでもこの4ページから行間を読み取るのはなかなか至難の技ですよね、これはね、うん、
でもまあ察してほしいですよね、
察して、あ、僕自身もそれは察せてなかったですけど、
あ、そうなんですか、ちゃんとそう裏設定が、ね、裏設定この2人なんかできてるんですよ、
できてるという設定ですか、
はい、
で、ね、このキャスターのミュウさんとタケルさんは、はい、まあいつしかそのね関係を持つようになって、
愛欲
にまみれで、またリアルですよこれ、梅田のスタジオで太夫寺の近くで東梅田の泉の広場の階段を上がると太夫寺という寺の門のそばに人影があったっていうね、リアルじゃないですか、
まあその辺はね、私あの昔働いてたとこが近いんで土地勘あるので、
あの旧関西テレビが、
そうそうそうそう、あの近くです、
あの近くですよね、
だからもう何年も通っていたのでもう分かります、
あの辺はね、まあ大阪でも
有数のね、
有数のちょっと陰備なところでは、
朝出勤したらなんか避妊具が道端に落ちてたの見たことありますよ私は
そんなことありましたか、
ありました、
いや なかなか味わい深い街ではあるんですけれども、っていう話の中でちょっと私をモデルにした、
そうなんですよ、はい、なんかね私はすぐにあの身近な人をモデルにしてしまう、ちなみにあの来月出る特選小説という観音文芸誌にも短編書いたんですけど、
は
い、あのラジオ、はい、KBS 京都とは書いてないかな、
はい、
まあ、京都放送というラジオがね、
はあはあ、
ちょっと出てきます、
出てくるんですか、
あのそこではしないけど、
ああ、まあ、この社屋ではこのじゃないですよ、この社屋をモデルにした社屋では、
はい、
はい、まあ、そういうのが出てくるんですか、
ちょっとこのあたりが舞台の小説を書きました、
それは別に私がモデルではないですよね、
ではないですね、はい、今回は出してません、
出してないですか、
出して欲しかったら
いや別にまあまあ出して欲しいって言われでもないですけど、
だからあの公職入道という隅田竜平弁護士が主役のもね、はい、あれなんかちょっと指摘があったのは、はい、あの某新聞記者から指摘があったのは、はい、隅田さんがちょっとよく書きすぎると、
は
い、だからもう濡れ場もないし、
はい、
悪いこともしないし、
ええええ、
ちょっと隅田さんの役が良すぎるんではないですかっていうクレームを某新聞記者につけられましたね、
某読める新聞記者に、
そうですか、
あの別に変えていただいてもいいんですけど、ね、花房さんも書くときにな
んかあの私があの、ね、あのお互いあの妻もね知ってるからちょっと、
うん、
やっぱ知り合いのそういうの書くの嫌ですよ、なんか知り合いが AV に出てるの発見してしまったのと同じ感覚で、
なるほど、うんうん、それはほんまにそうですよね、まあ書いてもらってもいいんですけど、ね、それを書いてるところを想像するとちょっとね、
いろんな妄想を膨らませないといけないので、う
ん、いや僕はだからそのなかなか妄想を膨らましがたい人物像やと思うんですよ私は。
あ、須田さんは ね、大体割と貧困法制じゃないですかそもそも女に興味ないから
まあいつもおっしゃいますけどもいやほんまにね、なかなか想像もしにくいとは思うんですけども、まあ、でも小説の中だったらそういうふうに書いていただいても、
はい、めっちゃ変態とか
このあとちょっとねいろんなフェティシズムについて話をしようとは思うんですけれども、はい、いやまあね前このモデルになったモデルといいますか、ね、ヒントを得た話、ね、そのニュースでも言いましたけど、なかなかやっぱりね いい話って言ったらダメなんですけど、私職業的に、まあそのね、不貞っていうのは違法行為っていうことで配偶者から損害賠償請求されてっていうようなことがあって、またあるいはその浮気相手の配偶者から損害賠償請求されてみたいなことはあるんですけども、そのね、年齢の離れた関係っていうのはなかなか、
ね、女性と、私はちょっと夢があるなと思ったんですけど、
まあ同世代としてはっていうことですかね。なかなかね、こうぜひ読んでいただければと思いますんで、
はい、墨田秀平の濡れ場はないけど
ないですけども、その話をこうあくまでもその話をモデルにした話ではあるんですけれども、はい、あこういうことが、これあくまでね、花房さんがようあのニュースからここまで想像を膨らませる
頑張って、そして枚数きっちりに収めるんですよ。
いやすごいですよね。
そう、枚数きっちりに収めるんですよ。
そこはやっぱりプロの仕事ですよね。
そうなんですよ、
ね、ほんまに文字数が
それで絶対濡れ場を2箇所以上入れないといけないんです。
あ、そういう
ルールが
あるんですよね。
はい、それでそれをやっぱりその、ね、全て計算に入れて濡れ場を書くというのが、
だからそのああいう何ですか、フィギュアスケートの規定演技みたいな話ですよ、うん、新体操とかでも何かあるじゃないですか。
そうだからもう M1 の4分間みたいなんで
最高の4ページの使い方、
そう M4 の4分間にどこで盛り上げてっていう、
あ、そういうのがもうそれ暗黙の了解じゃなくてルールとして、
まあその
要求があるんですか。
基本可能なんで濡れ場、なんかね、その感動にしてもね、その雑誌によって本当ね、なんか何ページ以上っていうルールがある雑誌もあるらしいんですよ、で私はなんか そこまで厳しいのないけれども、はい、でその枚数内で収めないといけない、でも濡れ場は絶対にいるというので、で計算をしながら濡れ場書くんですよね。あと今30であと10ページだからとか、これはね、
そう面白いですね、そう考えたら。
そう、あの計算しながらでその中途半端に濡れ場まで終わらさないといけないじゃないですか、
はいはい、そりゃそうです。
中途半端に終わらさない、でも早く終わりすぎちゃっても、
あ、そうですね、作品の中の、塩梅でこうその濡れ場で盛り上がるとこを設定しないといけないし、
あとね、こういう観音に関しては濡れ場を出すのを早めにしないと、はい、読者がパッと読んで冒頭読んで、あ、おもんないなと思ったらそこで閉じちゃうので、
そっかそっか、だから冒頭からちょっとその一部を、
そう、ここに求められてるのは観音なので、だから
その
最後のね1ページだけで濡れ場とかじゃダメなので、その濡れ場出すタイミングとかも遅かったらダメだから、大体冒頭に出して、
だからその私のゲストは弁護士の墨田竜平とか、ここをあんま膨らませたらそれは必要ないわけですもんね。
ないんですよ、
このストーリーとの関係で、
濡れ場優先なんで墨田竜平と綾子のなんかそのね話はもうちょっと入らない。
いやでも面白いですね、そういうちゃんとこの4ページ黒い報告書の中でそういう技術をみんな競い合ってるわけですね、規定で。実は
であと割と比喩表現をね使ったりとか、その、まあ、性器とかについて、
そう
あんまストレートに書かなかったりしますし、
まあ、それはそうですよね、そこが技術ですもんね。
そうなんですよ、でも同じ比喩表現を繰り返し使わないようにもしてますし、
はいはいはい、
なんか割とだからね頭使うんですよ。
あ、なんかちょっとパズル的な要素があるわけですよね。
あと、まあ、この黒い報告書がね、まあ、まだ短いんですけど、はい、文芸誌とかのだとね結構何十枚かあって、でそうなったらでもね、その濡れ場書くでしょ、
はい、
あの人間がやることってか結構限られてるし、
まあそれはそうですよね、
あんまり突飛なあのね、あの性的思考を書いてもあの、まあ、
それはそれで読者が心が離れちゃいますもんね、
そうなるとね、本当の例えば大意のパターンって、はい、もう正常意義上位バックの繰り返しなんですよであんまり凝ったことしたら、書く方もだけど読者も想像つかないでしょ、そんな、
まあまあまあまあ、
ほかけ船がどうのこうのか書いても四十八手とか言いますけど、
そうそう、恋の滝登りがどうしたのか、そうそう、
読者が分かんないから、はい、まあ大体その3つとかをこねくり回してこねくり回して、
でもそう考えたらすごいですね、なんかほんまに競技ですね、ある種その官能っていうのはページ数も限られてて、 その中で決められたいくつかのその濡れ場があって、かつそのね、同じことを同じ行為対応をどう表現するかっていう競技で面白いですね、それ。
だからね、長編とかまだいいんですけどね、まあ、次に出るの私短編集なんですけど、はい、7話入ってて、はい、その、まあ、ゲラって本になる前の段階で、はい、女性器描写が、はい、 ちょっと同じすぎるという指摘が赤字でね、
それはだからあれですか、言ったらその連載時は一回読み切りでやって
らっしゃる。だから私も考えずに
その1話の中で一つやってええと思ってたんが、全部まとめるとまた同じこと書いてるってなっちゃうから、
なんかその女性器の描写がねすごい重なっちゃって、はい、それ前もね別の短編集でちょっとその、はい、女の人が口でされる描写が多いですっていうのがあって、それ重なってるって思って、ははははで、だからもうちょっとそういうバリエーションをというのが、ね、住田さんもご存知の女性の担当編集者の 赤いペンで入るんですよ。
だからそこを、だからもうそのエロであってもエロじゃない技術的な話になってるっていう、
技術的な話なんですよ。だからそれで私はそのゲラっていうその本になる前の段階で、はい、その7つの話の女性器を全てちょっと違う形に、はい、7種類乗車するんです。
すごいです。そのね、前田明が昔若い頃ヨーロッパ遠征から帰ってきた時に七色のスープレックスって言って、うん、7つのいろんな投げ技をね身につけて凱旋帰国した時と同じような感じですよ。七色の
だから昔
そういう呼び名を、
川上総君という官能作家は、はい、1ヶ月に何だ9人だかの女性とするというなんかのを決めてたらしいんですよ。でその9人っていうのはもう1人1回きりで、はい、全部水商売の女性で、はい、もう1回きりで、はい、で1ヶ月その官能小説を量産するために9人の女性として、でそれぞれのまあ形があるからって言ってなんかノルマとして課してたらしいんですよね。っていうことを本人が書いてて、私はちょっとそこまでできないんですけど、
まあでもそうやって考えるとなかなかやっぱりその奥深くもありでもなんか定型でもあり、うん、なんかあるんですね、まあ、公式があるんですよね。
公式あるんです。でも自分のスタイルをやっぱ持たないと、うん、今の宇野浩一郎が
今かっこいいですね。自分のスタイルで今ねこの両拳を握ってるんですよ。花部さんは
宇野浩一郎がね今なんかちょっとブームになりかけてて、はい、なんか新潮社が出した文庫が売れて、はい、宇野浩一の文体って私何々しちゃったんですじゃないですか、はい、それがもう宇野浩一郎文体でしょ、はいはい、でそれでやっぱあの時代の人ってすごい量産していったから、はいはいはい、もうバリエーションもつけでも自分のスタイルを守ると。
なるほど。
観音はね結構ね奥深い
です。奥深いですね。
だからよくね観音小説ってもう書くのがまあその成功だから、はい、私にも書けそうってなんかたまに言われるんですよ。観音小説って字にも書けそうよとか
舐めてますな。まだ出てきたそのいつもの女性 が、
ほな書いてみろやってね。
余計ほんまに規定演技やからなおさら難しいですね。
いやうん、私言うてもね
別に観音
ばっかり書いてないのでホラーとかいろいろ書いてるから、はいはい、もう一般の小説も書いてるからそんなに実はそんなに観音小説書いてなくて特選小説書くぐらいで、はい、でもそればっかりで年間何十冊も出してる人とかすごいですよ。宇月影さんとか、ね、だからやっぱり自分自身もいろいろ出ますし、まあまあぜひ香川照江先生にも書いていきたいいただけたら
なんでてるやねん。来週照江先生は、はい、塩田武さんともにご出演されますんで、はい、生活笑えない百科。このコーナーは四角い二角が丸く収めますせならぬ丸い隅田が四角く未解決ということで、はい、いろいろ社会の、
はい、
決対な事件についてちょっと真相を考えていきたいなと思うんですけれども、はい、はい、こちらはですね産経新聞3月16日のニュースになります。見出しがですね、同僚女性のルイボス茶に尿混入容疑で33歳男を逮捕、
はい、
同僚女性の水筒に尿を混入 させて飲ませたとして大阪府警西堺署は16日暴行と器物損壊の疑いで、まあ、会社員33歳の男性を逮捕した。これだから、器物損壊っていうのはもう水筒を使えなくしたという意味で水筒を、うん、損壊した。だから物理的に壊すだけじゃなくて、うん、もう使えなくなる心理的に使えなくなる場合も器物損壊になるんですよ。だから河村市長が金メダル噛みついた時に、私あれは器物損壊ちゃうかいな、もう首にかけるの気持ち悪いやろうという意味で、それと同じ感じですわな。はい、で暴行っていうのはだからその飲ませた行為が、まあ、結果的に飲んじゃったのが暴行になるわけなんですよ。でそれで生理的機能を害することがあったら傷害罪になると。そこまでは至ってなかったんでしょうかね。だから暴行と 有形力の行使であることは間違いないということだと思うんですけども、この容疑者は私がしたことは間違いありませんと供述し容疑を認めていると。ルイボス茶、
私
ルイボス茶ってどうなんですか。ルイボス茶、
私毎日飲んでますよ。仕事中に飲むのってルイボス茶ですね。
ルイボス茶、
うん、健康にいいんです。
健康にいいんですか。
だから女性飲んでる人多いと思います。
はははは、
尿入れられても
ねえ、はは、女性が水筒の中身を保管しており、鑑定で尿の混入が判明した。女性は昨週頃から水筒のお茶の味に違和感を覚えていて、上司に相談し、社内では2月中旬以降防犯カメラが設置されていた。で、机にあった、この容疑者が机にあった女性の水筒を持ち出す様子が映っており、被害届を提出していた。だからもうその誰か犯人を見つけるために、まあ おとりと言いますか、だから飲まへんけれどもそういうのお茶を置いてたんでしょうな。
いや、例えばね、SM プレイとかでね、はい、この尿を飲むみたいなのはありますけど、はい、それはまあ、お互い同意のもとで、
まあ、当然
SM クラブとか、はいはい、AV とかでも、はい、もうお互い同意のもとでやっぱそういうことは行われて、
もちろんそうですよね。
で、飲ます方はまあ、満足感というか、こんな僕のこれを飲んでくれると満足感であったりするんですけど、はいはいはいはい、まあ、だからいろんな、ね、性的嗜好はね、すべての性的嗜好は私は、まあ、本当存在を許したいんで肯定したいんですけれども、はい、ただ同意なきものにね、もちろんやっちゃうと犯罪になるからやめなさいっていう話で、まあ、だからこの男の人、この女性に対してそういった気持ちがあったんでしょうけどね。
まあ、どういうね、そのこの当該女性に対する何かしらの感情があったのか、あるいはもう女性一般一般に、
うん、でも女性一般だったらそれこそね、そういうクラブとか あとネットで僕の尿を飲んでくれる人募集って言ったら、多分いると思うんですよ。だからお金出したら、
だからそこじゃなくて、
そうじゃない、そうなんですよ、
そうなんでしょうね、うん、そういう日常生活の中で、うん、まあ騙すという部分も含めて、
で興奮してたんで、
何も気づかずにっていうようなとこも含めての快楽があったのかなとは思うんですけど、
性的興奮してたんですよね。
なんですかね。で、まあ、同種と言いますか、うん、こんな事件もございましたよ。共同通信3月16日に配信された記事なんですけども、見出しが同僚の歯ブラシ加え定食、うん、山口男性教諭が保健室で、学校の先生なんですね、
うん、
山口県教育委員会は3月16日同僚の養護教諭の歯ブラシを口に入れるなどした周南一律中の男性教諭51歳を停職3ヶ月の懲戒処分とした。他人の歯ブラシを加えたいという衝動に駆られた、恋愛感情はなかったなどと話している。で、県教育委員会によると、男性教諭は昨年9月上旬から11月下旬午前5時前後に保健室に複数回無断で入室、養護教諭の歯ブラシを計20回加えたほか、室内を物色した。養護教諭が歯ブラシの異変に気づき、室内にビデオカメラを設置して発覚した。まあ同じような経緯ですね。
まあまあ、うん、ちょっと変態というかフェティシズム的な、
これもねえ、だからこ なんですかね、こういうフェティシズムに基づく犯罪っていうのはもっぱら男性、
そうなんです、下着泥とか、はい、知り合いでもね、下着泥でちょっと捕まった人いるんですけど、
はいはい、
すごくダンディーな方だったんですけど、だからそもそも別に女に困ってとかじゃないんですよね。下着が好きなんですよね、
うん、
で結局不特定多数の下着が、はい、でそれで興奮するっていうのが、だいたいそういう犯罪って男性じゃないですか。
うん、記憶でないですよね、女性が。
そうなんですよ、うん、で私もすごい前にその官能小説家の睦月陽郎先生っていう、
は
い、
大御所
と対談した時に、はい、で睦月先生の小説って基本的に本当フェティシズムで、
はい、
匂いとか液体とかなんですよ、うんうん、
はい、
もう本当絶対そうなんですよね、
はい、ほうほう、
もうとにかく女はなんかその、まあ、する時に風呂に入るなっていう人なので、その体はあんまりきれいにしなくていいっていうような人なので、うんうん、はい、だからその体液とかに興奮する、
うん、っていうのが出てくる、登場してくる、
うん、まあ、本人もそうなんですけど、はははは、本人も変態、すごい紳士的な変態なんですけど、
まあだから当然そういうね、ほんまにどんな性行為であれ、ね、同意があれば何してもいいのが、ね、あるいは頭の中でどんなことを想像しても、
だからジェントルマンな変態なんですよ、
うんうんうんうん、
ね、 その松木先生と対談した時に言われたのが、やっぱフェティシズムは男性のものだって言われて、確かに例えばその下着フェチ、下着が好きな女性、はい、男性とか、あと例えば匂いが好きな男性とかって、はい、そう不得、例えばあと高校生の、ね、女性のパンツを買うおじさんとかね、
まあ一時期ねブルセラーとかっていうのが社会問題になりましたけども、う
ん、そうそう、私昔バスガイドの資料をちょっと集めたいと思って、はい、ヤフオクでバスガイドで検索したときに出てきたのは、うん、バスガイドの使用済みストッキング、バスガイドの使用済みストッキングっていうのが、
っていうのをヤフオクで売ってるわけですか。
ダーって出てきたんですよ。あと、うん、バスガイドが使用した手袋とか、いや私が欲しい求めてるのはこれじゃないと思って
だから それはもうでもほんまにほんまかどうか分かんないですもんね、買ったところでね。
そうなんですよ。
だからもうそういう
男が売ってるかもしれないじゃないですか、
ね、想像で補っていろいろ多分ね それを買った人は想像してるんでしょうけど、
どんなバスガイドか分かんないでしょ、おばあちゃんかもしれないし、うんうん、でもそういうフェティシズム的なこと、あんまり女の人って例えば好きな男の使っていた、はい、もので服とかで匂いが残ってるとかだったら、ちょっとすごい愛おしく思うっていうのは分かるんですよ、はい、うん、でもね、よう知らん男の服、匂いのついてる服とか絶対いらんし、
そこは絶対なんですかね。その一般的にはそうだけども、そういう、
まあ、いると思うんですよね。例えば男性下着好きな男性の匂いがついた下着が、その男性が誰か分かんなくても、うんうん、そういう人も多分、不特定でもね、多分いるけれども、なんかやっぱり絶対数は男性の方が多いような気がします。
実際その犯罪とかになって、その被疑者になって逮捕されてとかっていうので、うん、そういう
3年
記事とかで見たことないですもんね、
うん、女性聞いたことないしで、うん、まあまあ本当いろんな人がいるんですけれども、女性ってもっと本当に、まあ、女の変態はねもちろんいますけれども、そういうフェティシズム的なのって本当男性がで、睦月先生に言われて、
はいはい、
確かに官能小説に関して睦月先生の小説ってすごい人気あるし、私の知り合いでもやっぱ好きな人多いんですけど、はい、それはやっぱり共感する人が多いんですよね、そういうフェティシズムに。でもだから私最初にデビュー作書いた時にやっぱそういう部分足りないって団子二六さんに言われて、
あ、そうですか、
言われたんですよ、匂いとかそういうのが足りないって。それはね、やっぱりいろんな人の小説で研究しましたよ、
うんうんうん、
あ、そうか、匂いかとか、匂いとか味とか、そう、五感を刺激するもの、だから女がっていう言い方あれなんですけど、頭で書いちゃうんですけど、
うんうんうん、
もっと感覚でっていうのはね、
うんうんうん
うん、それも月先生と対談して言われて、ああと思って、
そう、でも確かに、うん、そうは、何の違いによるんですかね、そこはね。その女性っていうのはやっぱり何かしらその性的な欲求とかが特定の対象であることがやっぱり男性よりも多いっていうこと、
多いし、まあそうならざるを得なかった。だから男性が浮気したら男の解消って言われるけど、女性が浮気したらもうすごい、昔だったら本当貫通罪とかで、
うんうん、
そういう社会的なものも多少あると思うんですけどね。でも確かにね、その本当なんか男の下着に執着してる女の人も私は知らないんですよね、
うんうんうん、
で変態の女性とかいるけど、例えば男の男性の下着泥のように、男性のね、まあ、あとね、こういうニュースみたいな唾液とか、ああいうのにすごく執着してる人もあんま知らないんですよね。
そうですね。だからその歯ブラシ加えとかっていう意味では、そのね、まあ男の子が学生時代その女子のね、
笛を
リコーダーとかっていうの、その逆のパターンなんて聞いたことないですもんね。女の子が好きな男の子の笛をとかっていうのは、
なんかもちろん女性だって性欲はあるんですけれども、なんかもっとね、
そこだから種類がやっぱりだから違うんでしょうね。その男性の方が なんていうのかな、その対象が抽象的
だし、
広くて抽象的なんですかね。
昔まあ、付き合ってた人が、
はい、
なんか俺は道に女性器が落ちてたら拾うって言うんですよ
どういうことですかまあまあ、
誰のかわからぬ拾うって言うんですよ。で、私はもし道に男性器落ちても絶対拾わないんですよ。だから、 なんか、そこが違いなんかなと思って。いや、もしそれがあの好きな人のだったら、はいはい、拾いますけど、うん、誰のか分からへんのなんでも。
だからそこは、だから好きな人の、その、まあ、匂いであったり体の一部であったりとかだからこそっていうのが、まあ、女性のそういう性的な欲求であったり、うん、愛情やったりするのがそうじゃなく本当にね、
なんかもうそのものが好きっていうね。
あ、
うん、でその直接 な直接な性行為ではなくてこういう唾液とかね、尿とかなんか直接の性行為じゃないじゃないですか。そうですよね。そういうのに興奮するっていうのはやっぱり男性の方が多いんじゃないかなと。やっぱそのむつき先生と対談した時すごいですね。
そこは何なのかな、その過去の相違点は何に基づくんかなって考えたら、ある種男性の方がなんか想像で補ってるところとか、例えばそのね、あの下着泥棒とか、当然これね、あの窃盗になって犯罪になるわけですけども、うん、そこで本当にその対象があの誰であるかっていうことは、まあそれ分かった上で盗む人も中にはいるかもしれないけども、今回の事件は同僚やから、うん、まあ、特定の誰のかの何かをどうのこうのするっていうあれですけど、そうじゃない場合あるじゃないですか、うん、っていうことはあの分からんまま想像で補ってたりとか、
で男性の方がすごいポジティブな想像をするでしょ。なんかこれはきっと美人のものだみたいなんで分からへんのに、
うんうんうんうん、
そのバスガイドのストッキングだって、
いやそんなもんバスガイドかどうかも分からないし、
分からへんもうおばはんかもしれんし、
うんうんうん、
でもなんかきっとすごい彼の頭の中には若くて可愛いバスガイドちゃんがいるんですよ。なんか勝手に、いやあのなんかね、うん、勝手に妄想、私もそれですごい迷惑されて、やっぱその性的なことを書いてたら、は
い、まあ、観音書数書いてた
ら、団子二六章でデビューしたら、はい、なんか当時はまだちょっと掲示板みたいな見てたんですけど、ええ、絶対こいつ M 女だみたいなこと書かれてて、もう違うっちゅうね、わし SM 興味ないっちゅうにと思って。
あ、まあでもそういうその作品のあれを見てそのまま
重ねる人いるんですよね。
うん、
あの観音小説読んで絶対このこれを書いてる、で、うん、観音小説家ってその辺ぼやかすために男か女か分からへん名前使う人とかもいて、
ありますよね、
うん、そうそう、まあ、顔とかも一切出さへんで、ええ、それはやっぱりちょっと想像を、あと男性か女性の名前使って書いてるのもありますし、
うん、
でもなんかそう、なんかそういうの見てたらみんな勝手にすごい、もうこのヒロインのすごいメガネオイルみたいな人が書いてるとか、うん、なんかそれでうっとりして、あの自分でされてて、今日そんな風にポジティブ、いやもうこれ書いてもおっさんやでっていう時とかあるんですけど
なんかその辺のその男性と女性の差異をちゃんと分析することによってなんか防げたりせえへんもんかなと思うんですけどね、それを。
なんでしょうね、こういう
もっと、
いやか本当にね、あらゆる性的指向は肯定すべきであり、ただ同意なきことはしてはいけな い, い、
まあ、ただあとね、必ず犯罪になる対象とかも場合によってはあるから、
うん、そう
も絶対ダメなわけですけど、うん、そのそうですよね、ほんで頭の中で想像するのはほんまに自由なんですよ。
自由なんですよ、
うん、あのこの国には思想良心の自由があるから、うん、どんだけスケベーなこと考えてもええんですよ。ただだからそれを行動に移すとき、
うん、そうそう、
ね、相手が絶対いる行為やから、うん、ね、相手が嫌がってたやったかなんて当たり前のことなんですけど。
そうなんですよ、
うん、
だから観音小説家のねすごい売れてる人って、うん、むつきさんとか立純一先生とかってすっごいジェントルマンなんですよ、はい、うん、書いてることはもうド変態なんですけど、はい、多分書くことで、うん、なんかちゃんと自分の中整理ついてんじゃないかな。だから本人はすごいもん、いやあの
だからね、想像力っていうのはそういう妄想というか、うん、まあね、性的なことを想像する想像力と、あとだから今回のこういう犯罪をした人は想像力はあると思うんですよ。ある種いろんなことを考えてるわけでしょ。その種類の想像力はあるけど、それが相手に与える不快感とかの想像力に欠如してるわけですよ。
多分ね、それはすごい欠如してるんですよ。
だからもしかしたら、だからその女性はその想像力がのバランスがいいというか、もしかしたら、うん、あと女性でもいろんなことを考える人は当然いると思うんですよ、うん、ただそれが実際に行動に移した思想良心の自由の範囲内からこの範疇から飛び出した時に周囲に与える影響とかについての想像力もある人はが女性は多いのかなとかって思うんですよね。
あと女性の方がやっぱ性的なことに対する後ろめたさは大きいと思うんですよ。それがセーブしてるのもあるんじゃないかな、うん、そのさっきのあの熟女の話ですけど、はい、例えばその まあ、40代私ぐらいの年齢の女性が、はい、その20代の男性を好きになってもやっぱりすごい後ろめたいんですよね。こんなおばさん相手にしてもらえないわとか、
うんうんうん、
だからもうそんな態度見せちゃいけないって思うけど、うんうん、男性やったらもうお構いなしに50ぐらいのおっちゃんが若い子いねーとかって露骨にそれやるじゃないか、
うんうんうん、
時には触ったりもするでしょ、
はいはい、
そこはやっぱりその後ろめたさがないんですよね、男性の方が、
うん、先に前田明の話がちょっと出ましたけど、その前田さんが今日ね、ツイッターを見てたら、
うん、
検索ワードっていうんですか、上がってきてたんですよ、うんうんうん、え、前田明がなんでこのタイミングで2022年でとか思ってみたら、
うん、
どうもなんか深夜番組に出てて、村上信五さん関ジャニの、
うんうんうん、
と劇団ひとりさんかなとかと一緒に出てて、その番組で女性の、まあ、グラビアアイドルが出てて、うん、でそれ生放送やったらしいんですよ、うん、生放送でなんかそういう女性の身体的なことを、だから胸とかをなんか品評するようなことを生放送で、まあ、だから前田明はそういう役割を、まあ、自分がそうやった方がええと思ってやったんか、制作者が意図してたものを超えたのか分かんないんですけど、それに対してすごい不快やみたいなのが
炎上
してて、で一方ではそのプロレスファンで前田明のことを知ってる人らは、まあ、前田さんっていうのはその下ネタ大好きな人ではあるから、その前田としては通常運転やとかっていうふうに、なんかほんまに局所的に論争が起こってたんですけど、いまだにそんなことをやってるんやっていうね、 そのテレビの作る人が、うん、っていうのがね、なんかその今そう、だから今僕ら子供の時って結構そういう女性の裸とかが溢れてたじゃないですか、うん、でだからそういうなんかある種挑戦的なことやってるつもりかもしれないんですけど、
うん、
そういうやり方として今の時代にその間違えてる、僕現物見てないのにあんまり言うのも無責任やと思うんですけど、うん、そこでなんか今時珍しいからやってみようやぐらいのノリでやってたとしたら
面白いと思って、ね、
いや配慮も足りひんし、
うん
うん、だから今やるんやったらその女性がまあグラビアの人とかでもね、うん、なんかだから前田明の世代の人とかやったら、まあ、グラビアの女性とかに対してなんかグラビアで出てる以上はこんな評価されてもいいとか思ってる先入観があるんかなと思うんですよね。そういうね、言うたらまあ自分の、ま
あ、ね、露出のある、
うん、で出てきてる以上それに対して評価されるのはもう織り込み済みやろみたいなんでいるかもしれないけど、全然そんなわけないじゃないですか、
うん、
その人によってはそういう人もいるかもしれんけども、そうじゃなくてそういうこと言われること嫌やけどグラビアがでっていうのを仕事好きでやってる人も いるかもしれんし、もしかしたらいやいややりながらその社会へ
売
れるためのステップとしてやってる人もいるかもしれんし、いろいろあると思うから、逆にその前だから一方的に言わすんじゃなくて反論をもっとさせる、ね、あんたに言われる筋合いないと、そんなつもりで今我々やってへんねんみたいなことで双方向で言い合えるようなやったらよかったと思うんですけど、一方的に多分ね、
またそのグラビアの子からしたらだいぶ年上じゃないですか。
いや、そうなんですよ。だからほんまにその20代の子
が50代、下手したら親以上でしょ。
親以上やし、知らないですよ。前田明の七色のスープレックスなんか知らんから。
親以上の、うん、下手したらそれこそ若い子だとおじいちゃんかもしれないし、
そう
で、そういう人からその体のこととか言われるのは正直もう気持ち悪い、う
ん、いや、だからそのね、村上信五さんの不安、若いじゃないですか、うんうん、だから深いやっていうのが行さん出てましたわ、
うん、
うん、その辺をほんまに なんていうのかな、自分らが昔見てた、子供の時見てたこんなんあったよね、今やってみようよぐらいのノリでやってるとしたら、そらあかんでって。
でもやっぱそこがね、うん、まあ、まあ好きな言葉じゃないけど、アップデートされてない人っていうのはね、
うん、
私はまあ、ちょっと前だけどだいぶ前、祇園花月に行った時に、はい、まあ、漫才何人かいて、
はい、
で、まあ、鳥が一番大御所じゃないですか、
はい、
で、まあ、もちろん名前は出しませんけど、そのすごい容姿ネタ で、
ははは
で、なんかプロ野球選手の奥さんはみんな美人顔に、
うんうん、
まあ、某何々、うん、まあ、我々がよく話題にする、
あ、大好きな、
そうそうそう、はい、のなんか、ね、奥さんはもうあんな顔やみたいなこと言って、うんうん、多分ね、昔やったらあんまり気にしなかったと思うんですけど、うんうん、今の私は、
はいはい、
全く笑えないんですよね、
うんうんうん、
しかもちょっとその容姿ネタのネタが続いて、でその前は割と若手 の M1 出る系の若手の漫才師さんが出てたけど、はい、うんうん、彼らはやっぱりそういうネタ一切しないんですよ、
うんうん、
だからすごい面白いし笑えるし、うん、で最後の鳥のやっぱり大御所がそういう推しネタをして、 なんか時代というものをね、
うんうん
うんうん、今はそれしちゃダメだよな。特にその最初に出てた若あの、ね、M1 世代がみんな一切そういうことをしな、うん、せずに笑いを取ってるのにっていうので、うんうんうん、ちょっとね、
そうなんですよ。だからそれがその今はそういうちょっとでもそういうこと言ったら批判されるけど、ほんまはそれおもろいよねとかじゃなくて、もう面白くなくなってるんですよね、そういうのはね、うん、
笑えないんですよね。だからその、うん、例えば結婚する、あの昔小杖みどりとかがもう嫁にもろてとかやったけど、はい、もろ
て言ってましたね、お気軽に言ってましたね。
そうそう、うん、結婚できないみたいなネタもやっぱり今って笑えないんですよね、うん、その女性がそういうことをなんか自虐するのも笑えないし、
うん、
結婚できひんっていうの、うん、で男性がそれいじるのはもっとなんか不快だし、うん、お前結婚できひんや、いかずごけみたいな感じは昔はね気にしなかったんですけど、やっぱりそういう時代のね絶対ありますよ、うん、
うん、だからその 今この2022年に前田明を引っ張り出してきて、でやっぱりその前田明はもうずっとその本で周りの人もあまた前田さん言うてるわみたいな感じで、ね、だから変われないと思うんですよね、やっぱり
もうある程度年齢になったらね難しいと思いますよ。
でそう分かってそういう使い方をしてるっていうのがね、
だからあの張本さんがね、あのやっぱりよく、ね、炎上してて、うん、でも、まあ、あの江川翔子さんとかも言ってたけど、でも番組側はそれ分かって炎上させようとして使ってでしょって、うん、もうその、はいはい、ああいう、まあ、頑固親父というか、うん、それで炎上させると時代にね、うん、あのまあまあ言っても年齢も年齢ですし、
でもでまあまあそれを聞いてなんかその同世代の多分ハリさんと同世代の人で、
うん
うん、なんか同じこと思ってるみたいな人もまあ一定数視聴者ではいるんでしょうな、
うんうんうん、なんかすごい手のいい生贄にされてた感がすごく張本さんにあってね、
うんうん
うん、あの人そうやって表にそういうことそういう、ね、勝つとかやらせることをなんかねちょっと気の毒な気はしましたね。
ちょっとね、だからね、花房さんの迎えるときはちょっとこういうねあの話になること多いんですけど、
うん、
やっぱほんまでもねなんか男性と女性っていうのは僕はなんかさっき言ったみたいに想像力の種類が
違うと思いますね、
っていうふうに思いますね。隅田隆平の浜栗御門の編、令和4年3月23日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。